ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
普通に風邪をひいたらどうしたらいいんでしょう。池田です。
世の中全部タネでしょ。タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。タネラジイベントリポート
よ。
はい、ということでですね、今回は、みんなの輝無観客ライブというものについてちょっとご紹介したいなというふうに思います。はい、はいはい。まあね、我々が言っているイベントのね、紹介、感想などをね共有したいというコーナーなんですが、今回はいわゆる配信系のイベントということで、お届けしたいと思います。
オンラインでね、見るやつね。
はい。まあ、基本的にね、そのどこかに行ってイベントって体験できるという意味で、まあテレビとかビデオとか映画館とはちょっと違う、まあ、体感というか、その、ね、人の感じとかも含めて楽しめるのが、まあ、イベントというふうに僕らは思ってはいるんですけども、うん、まあ、配信という形を、まあ、最近はね多いんだよね。そのやっぱりあの、まあ、ニコ生みたいな時代のこともありますけど、
はいはい、
いろんなものが生で配信をされてくる時代になってきて、まあ、技術的に、うん、配信がしやすくなっているっていうことがあるんだと思うんですけど、
うん、
まあ、あとねちょっとご時世のこともあって今生配信が増えている中でちょっとどんなもんなのかなということで、今回はみんなの輝という、まあ、あのね、あの生放送中にコントを作るみたいな企画とかいろいろやってる、うん、まあ、輝の YouTube チャンネルがあるんですけど、まあ、そこで今回は、まあ、いろんな人を呼んで、今回は出てる人が、ゾフィーとか、
はい、
赤もみじとか、
はい、
あとラランドとかが、
はい、
参加をして、
はい、
まあ、いわゆる、なんていうんですか、お笑い芸人さんの、まあ、お笑いライブだよね。お笑いライブを、うん、配信で見るっていうふうな、まあ、ことなんですよ。で今回2回目だそうなんですけど、
はい、2回目でした。
はい、3月の20日に行われたものですね。
うん、
で僕これを見てなんかあのすげえダイバーシティを配信イベントって作ることができるんじゃないかなというふうに思いました。
ダイバーシティ、はいはいはい、
はい、というふうな話をちょっとしたいと思います。
うん、
でまずその見てて、まあ基本的には先ほど言った、まあ、加賀谷さん含めて4組ね、加賀谷、ゾフィー、赤もみじ、ラランドさんが出てきて、
うん、
でコント、漫才をして、
うん、
で、まあ、またちょっとトークをして、
うん、
ネタをやってっていう、まあまあ、ネタを2本ずつやるみたいな構成なんですよ。
前後半1本ずつでしたね。
うん、だからまあ割とシンプルな構成ではあるんですけど、うん、
ありがちなね、うん、
はい、あの、まあ、ど新宿かなんかのライブハウスを借りて、うん、まあ、コント、漫才をするんですけど、
普段からライブやってるところですね、加賀谷
さん。はいはい、うん、でそこは、まあ、要は配信用に今回撮ってるんで、あとまあご時世なこともあってお客さんはゼロ、まあ、いわゆる無観客で生配信をしているということなんですけど、うん、で加賀谷がまあわーっとやってきて、ブラウン管の向こう、ちょっと古いか、YouTube の形なんで、まあ、パソコンの向こうの人に、まあ、話しかけるような形で、そう、まずオープニングするってことなんですけど、僕がまず一つ面白いなと思ったのは、
うん、
このライブをする人が誰に伝えてるかってことをすごく意識してるっていう点なんですよ。
うん、
でそれは何が言いたいかっていうと、いわゆるこの生配信って、まあ、過去にもいっぱいやってると思うんですけど、いわゆる、今モニターを見てる、ユーザーに直接届けるっていう形をどれぐらい意識してるかってことなんですね。
うんうん、
でこれって多分この辺の感覚がそのテレビっていうものといわゆるYouTuber とかとの違いだと思うんですけど、 YouTuber はやっぱね見てる人に直接話しかけるようなスタイルだと思うんですよね。
うんうんうん、
でそれがだんだんグラデーションで、まあ、ラジオとかだとまあ半分ぐらいで、もうテレビだとやっぱ完全にそのこういう体でやってますよ、これこの文脈理解してくださいねっていうような形になっていくと思うんです。
うんうん、
でその手前にまあ例えばその、あちこちオードリーとか、
はいはい、
そういう、まあ、もうちょっと緩めな、勇者あとかそういうのが入り込んでくるんだとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういうふうなグラデーションの中で言うと、あのライブの配信って直接その配信側に向くってなかなか難しいと思うんですね。まあ、時々その、 配信で見てる人もみたいな、そういうこともあるとは思うんですけど、
うんうん、
で今回すごいなと思ったのは、まず加賀屋がちゃんと、まあ、見てる人、まあ、その場にはねお客さんいないんで配信の先の人にも行くし、ネタが僕はまあ確認できたところだと、その加賀屋さんのネタとゾフィーさんのネタっていうのが、いわゆるその、配信をしている人っていう風な役で、ネタをやってるんですよね。2つあったんですよ。加賀屋
の1本目とゾフィーの2本目ですかね、多分ね。
そうですね、はいはい、はい、でこのネタがまあもちろんそのね全部そうであれみたいな話もあるかもしれないけど、まあそれはそれとして、なんかこう誰向けにこのネタをやってるんだってことがすごい意識されてるなっていうふうに思ったんですよね。
うんうん、
疑似的にその、まあ、よくあるじゃないですか、その、お笑いのライブをなんかコンサートと見立てて、ネタをやるみたいなのあるじゃないですか。
TKO のネタみたいなね、ありますよね。
そうそうそうそう。まあ、みたいな、そういう構造に近い感じで配信をしている先の人に伝えるっていう構造を取るから、まあ、見てる人は、うん、まあ、まあ割とこう、すんなりそこに入り込めるというか、あ、自分に向けてんだなってことが意識されるっていうか、で、まあ、これ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、見てる人を明確に意識するってことができるってことは、まあ、なんかこう見る側も楽しいし、作り手の意識がやっぱ全然変わってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。
うんうん、
まあそれが一つ。もう一つは、まあ、当然これあのお笑いライブなんですけど、お客さんがその場にいないから、
うん、
笑い声がほとんどないわけですよ。
ね。
ね。で、まあスタッフさんは結構いらっしゃるんで、その方の笑い声は聞こえるんだけど、
ね、
まあ、基本的にはまあささやか笑いというか、
うんうん、
特に赤もみじさんとか大変だったよね。
大変でしたね、あれね。
なんかガハガハ来てもらえないといけないテンション
だったりとか。漫才とかそういうね、その場のテンションとか大事なんでしょうね、多分ね。
ね。だからその辺で大変かなと思ったんだけど、まだやってる人は大変だと思うけど、見てる側はこれ結構試されるというか、これ要はその隣の人が笑ってるわけではないから、どこで笑えばいいのかって自分で決めなきゃいけないっていうのもあるし、うん、まあ、なんなら笑いがあるところを見てるわけじゃなくて、自分が笑うか笑わないかが全てだっていうことになると、なんかめちゃめちゃ緊張するんだよね、見てて、
うんうん、
でそれを悪く思うかっていうのもあるんですけど、なんか俺はその緊張感が本当に自分が当事者として見てる感じがしたので、
うん、
なんかこの笑いがない空間がとっても緊張感があって俺はいいなと思ったんですよね。本当に俺が笑えるっていうか、俺が笑ってる声は聞こえないけど意味があるんだなっていうふうに感じたんですよね、
うん
うん、そうそう、これはね、なんかあのライブに行ってないけどライブに行ってる感じっていうのがすごくしたなと思って、で、まあ、最後なんですけど、まあネタの間に、何チャットみたいな感じでこうタイムラインがわーっと流れてる、それをまあ投影しながらみんな喋ってるんですけど、
うんうん、
でここの中でラランドの西田さんが某ことですごいつまずくんですよ。でそのつまずきが結構まあ、いろいろいじられるんですけど、このいじりみたいなのを体感していると、さまざまな西田さんへのツッコミと西田さんのそのリアクションが、まあ、めちゃくちゃ面白いわけですよ、
うんうん、
でこれは本当に見ないと分かんないんだけど、この見ないと分かんないっていう感覚がこの配信なんだけど感じられるっていうか、この一体感みたいなものは、うん、まあ本当に使い古されたタイムラインいじりではあるんですけど、なんかやっぱこういうのって本当一体感出るなっていうか、むしろなんかこうお客さんの声をその場でその投影するってなかなか難しいっていうか、ね、みんながこうツイッター入れながら見るってわけにもいかないんで、逆にこういうふうな一体感を作るってことは配信じゃなきゃできないのかなみたいなことがあったんで、いや本当に西田さんありがとうって感じもあるんですけど、
うんうん、
こういうふうな、まあ、伝えるのは誰か、笑いがないことの意味、あと一体感、タイムラインの一体感っていうのはこれ配信だからこそできたことなのかなっていうふうに思ったんですよね、
うんうん、
でちょっと別な例出すんですけど、お笑いライブの話を今回しましたけど、なんか別でそのいわゆるその登壇式のシンポジウムみたいなもので配信イベント行ったこともあるんですよ、
うんうん、
でその時は、まあ誰かが喋ってそれを聞くっていうのが一つと、あとその話 を含めてなんかみんなでこうある議案について考えてそれぞれのテーブルで意見を出そうみたいなワークショップみたいなものがあったんですね、
うん、
でそれにネット越しに参加ができたんですよ。でまあその時に不自由がどれくらいあるのかなって思ってたんですけど、これが意外と聞けて、例えば話聞く時もやっぱ投影される資料とかね大体ありますけど、これがなんつうのなんか 見づらいとか席の場所が悪いとかそういうことがなくて、まあモニターにちゃんと出てきて、あこれねっていうのが分かり、ちゃんと確認しながら話も聞けるし、なんなら人の声もマイク使ってたらすごく綺麗に聞こえて、あ聞きやすいなみたいなのもあったり。でまあここまではいい。今度はワークショップ、これは参加しづらいだろうと思ってたんですけど、うん、まあ、もちろんその場で喋るみたいなことはちょっと技術的なその場はできなかったんですけど、まあその某テーブルというか、まあ、僕の時チャットのグループなのかな、その辺のところにいて、でなんかこう議題をパッと出すといろんな人が話を出してきて、まあその人はどういう人柄かは分かんないんですけど、逆に言ってフラットな形でいろんな意見がこうテキスト化 されて上がっていくみたいなことがあって、うんうん、あこういうふうなフラットな感じで喋るのもいいなと思ったし、さらにこれ最後にみんなの意見を、まあ、取りまとめてみんなで話すんですけど、その時にこれねテキスト化されてるじゃないか、チャットって。だからさっきの、みんなの輝のライブみたいにタイムラインみたいなものと同じように引っ張ってこれるわけ、ポンさんこんな風に言ってますみたいなこととかパッと入れることができたりして、あそうこういうデジタル的に返せるとなんか流れちゃうことなくいいし、なんなら拾ってもらって嬉しいなみたい なんかそういう気持ちにも慣れて、とてもなんか楽しい気持ちになった記憶があるんですね、
うんうん、
で、まあ、ちょっとこういうふうな話もありましたけど、なんか配信イベントって単純にその従来の、遠くの人が見れなくて、ラッキーとかこういう時に現場に行けないけど見れてよかったっていうふうなだけではなくて、配信を介することでいろんな、まあ、できなかったことが実現できたり、例えばその僕全く喋ってないけどチャットに入力することができればなんかその場に話しかけることができるとかいうこともできたりするし、これが例えば僕が本当に現場に行けないような、体の人間だったりとか、まあ、喋ることができない人間でもこういうお笑いライブも、ワークショップなんかにも参加できると思うと、あこれって本当になんか自分がどういう人間かってこと関係なくイベントにどんどん参加できるってことを思うと、まあ、まさにダイバーシティっていうかハードルの高さって全く消えていくんだなと思ったんですよね、
うん、
っていう意味では、まあ、配信系の、イベントっていうのはなんかこう不自由を、ただちょっと良くするではなくていろんな人に機会を広げていくっていうような可能性があるんじゃないかなというふうに、まあ、ちょっと真面目に思ったりもしまして、だからなんかこうこれを機会に配信っていうものの技術だけじゃなくてそのどういうふうに届けるかとか、まあ、緊張感をどう作るかとか、こうワークショップ開くときにどうファシリテーションするかみたいなことまで意識できると面白いんじゃないかなというふうに思ったという話でございます。ポンさん、あロクさんは結構こういう配信イベント行ってらっしゃると思いますけど、まあ、見てる
僕ね、みんなの輝いではねネタコーナーより、はい、飲み会のコーナー好きで、
あれもね、
終わった後の打ち上げ感がありつつもちゃんとそのバラエティ食というか、まあ、前回も同じだったんですけど近所でのお店とかまだ空いてるお店の中から究極のグルメみたいなのを選ぶっていう、前菜選んでスープ選んで主菜2つ選んでデザート選んで、はい
トリコね、
トリコスタイル、そうあの漫画のスタイルでやるやつのあの選び方とか出てくるアイデアで、今回は前回はね基本的にはその出てるメンバーだけで決めてたんですけど、今回は YouTube のので見てらっしゃる方のチャットの意見とかも
新宿でこの店どうだとかね、
そうそう歌舞伎町のあたりの劇場なのでその近辺でこういう料理があるよ、ちょっとくだらねえものも時々挟んだりしたりするそのなんていうんだな、プライベートのとか素に近いような風景、舞台上とはまた違ったようなテンションでやってる人たちのものを見るっていう意味では、今あの YouTube で神田伯山チャンネルってすごい流行って TV か伯山 TV って流行ってて、うん、まあ、神田伯山さん元神田松之丞さんの、まあライブ配信をやって、ライブ配信じゃないか動画を流してるんですけど、今までそれまではなんか ずっと寄席をやってて、ずっと毎日のようになんか伯山さんの襲名公演で池袋とか浅草とかいろんな劇場でやってて、それぞれの劇場で、まあ、前の時間帯、トリは伯山さんなんで、その前の時間帯にやってらっしゃる大御所の方々とか若手の落語家さんたちの舞台裏、楽屋の風景とかをすごく覗き見できて、それがすごく僕は面白かったし、全然知らなかった落語家さんたちのなんか、あ、この人好きになりそうだなみたいなことが何も出てくる感じとかすごくよくできてたし、まあ、最近はなんか伯山さんのその春明公演はもう終わったので、公演自体をなんか流してるらしいんですけど、なんかそことも重なる、なんか芸人さんたちを好きになる、もちろんネタだけで好きになるってのはあるんだけど、よりなんか深く愛着を持つって意味合いにおいて、ああいうこう用意されたものっていうよりは、なんか打ち上げなんかに、それこそあれですよね、M1 でも終わった後に打ち上げのところを、TVer じゃなくてギャオかで配信したりしてますけど、うん、なんかああいう感じにも近いような時間として、これからもその普通のライブだとね、あれって多分見せられないしと思うんですけど、なんかライブ配信っていう概念を入れ込んでいくと、もしかしたら打ち上げ自体もコンテンツになる、あれはもしかしたら有料で流してもいいぐらいのものだったりするかもしれないから、そこら辺もなんか可能性として考えて、まあ、それに慣れすぎちゃうとまたそれ用の顔を作っちゃったりして難しいのかもしれないですけど、なんかね、なんとなくこう俯瞰カメラで押さえておくぐらいのことはしてもらうとファンとしては嬉しいかなみたいなのもあったりしましたね。
まあね、ちょっとネガティブに捉えられがちなところもねありますけれど、まあ、配信だからできることということを、うん、なんかもうちょっとそのなんていうかな、今ね YouTuber っていうフォーマットがすごく固まりきっちゃってるから、
はい、
なんかそれにこう形を引っ張られすぎちゃうところもありますけど、
うん、
まあ例えばその東野浩二さんとか YouTube で一切顔出さないラジオとかやってますけど、
そうなんだ、
なんか、そのいろんなバリエーションが僕はあっていいと思うし、
うんうん、
あとそのお金の稼ぎ方も、例えばその YouTube のスーパーチャットと結構手軽にお金を投げ銭
する、あれも大変なんですよ、1000人ぐらい確かフォロワーつけなくてい
けない、まあ、だから、うん、まあ、みんなの輝以上クラス以上のことしかできないものではありますけど、うん、まあ、あと、グッズをねスーツ釣りで買うとか、うん、ノートとかを使えば間接的に、
ね、ノートとか気軽にできますね、でき
るとか、ね、そういうふうな仕組みなんかがあったりするので、まあなんかハードル低く、そして配信ならではの空気感みたいなものを使うってことができるのかなというふうに思ったので、うん、まあ、みんなの輝に関わらず、新しいこの時期に関わらず配信がもっと文化として深くなっていったら面白いなというふうに思いました、
うん、
はい、ということで今回タネラジイベントリポートは配信のイベントということで、みんなの輝無観客笑いライブ、第2弾ですね、輝ゾフィアカモミジラランドの回の、話でございました。はい、では終わりましょう。お相手はiPhone のデータがいっぱいになってもうやばいっす、池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。